避難からって地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは11月15日付北海道新聞より、響く日本一の民謡、全国大会青年部優勝、ビラ取り貝沢さん、親子3代道南くどき節披露。5歳で民謡を始めたビラ取り町内の自営業貝沢さやかさんが、10月上旬に行われた本年度の民謡民部全国大会の民謡青年部棋戦で初優勝を果たした。11月5日の町内の芸能発表会では、ビラ取り小6年の娘いちかさんと母のりこさんの親子3代で舞台に上がり、2人の太鼓演奏に合わせ全国大会で披露した道南くどき節を熱唱、日本一の歌声を会場に響かせた。日本民謡協会主催の全国大会は10月5日から8日に川崎市で開催。民謡と民部の2部があり、民謡は9部門に全国の各地区大会で優勝した約450人が出場した。民謡青年部棋戦の出場者は40人。初出場の貝沢さんは、津軽三味線奏者の吉田拓磨さんの伴奏で、独特の節回しのある道南くどき節を歌い上げた。歌い出しの高音に苦労したが、稽古の成果を発揮し、本番では力強く伸びのある声を出せたという。貝沢さんは、レベルが高い大会で優勝でき、自信につながります、と喜ぶ。貝沢さんは5歳の時、当時50代だった祖母の影響で、のりこさんと一緒に民謡を習い始めた。吉田さんの祖父で、苫小牧の佐藤幸章さんが指導する幸章民謡三弦会のビラ取り教室に通い、民謡のほか、太鼓や三味線も練習した。民謡では20代の時、全道民謡決勝大会で、北海道民謡、全国民謡、江差追分けの全3部門を制すなど、実績を積んできた。民謡民部全国大会は16歳で初挑戦し、これまでに10回ほど出場している。11月5日に伊田取町中央公民館で開かれた芸能発表会には、町民ら観客約150人を前に、道南くどき節と津軽ジョンガラ節を歌った。三味線の吉田さんのほか、4歳から民謡を習ういちかさんと、のりこさんが太鼓の伴奏で盛り上げた。親子3代で初めて共演した貝沢さんは、娘や母と共演した楽しみがあるのは良いですね。また、一緒に舞台に立てたら嬉しい、と果たした。民謡は、子供からお年寄りまで幅広い人が切磋琢磨できるのが魅力、と貝沢さん。次の目標は、民謡民部全国大会の部の中でもレベルが高い、内閣総理大臣賞争奪戦での優勝だ。挑戦するのが好きなので、今後も歌い続けます、と意欲を燃やす。本日二つ目のニュースは、11月25日付北海道新聞より、高裁会道志部教育研究論文二部谷賞に最高賞。ビラ取町二部谷地区の二部谷小学校の教員による論文が、日本教育公務員交際会道志部が募集する本年度の教育研究論文学校研究部門で全道の最高賞となる特選に輝いた。地域に色濃く残るアイヌ文化を学ぶ独自の教育活動をまとめた内容で、日高管内からの特選は1964年度の同賞創設以来初めて。アイヌ工芸やアイヌ料理、アイヌ語など地域文化への理解を深めるカリキュラムを続けている取り組みが評価された。教育研究論文は、道内の小中高校の教育活動を A4 版用紙4枚にまとめて応募する。本年度は、学校研究部門に47校、個人・グループ研究部門に25人からの応募があり、それぞれ10校、6人が特選に選ばれた。二部谷小学校の論文は、アイヌ文化に根ざした多文化共生をテーマに石井明教頭がまとめ執筆した。論文は3から6年生を対象に1997年から総合的な学習の時間で実施している アイヌ文様のデザインや木彫りの技術、アイヌ料理の作り方を地元のアイヌ文化伝承者から学ぶ活動について紹介。近年は、ビラトリ町アイヌ文化振興公社の職員から、伝統漁具のマレプ、自在盛りやアップ、かぎ針を使った鮭の捕獲方法も教わっていると記した。2015年から全学年で始めたアイヌ語授業も取り上げた。町内のアイヌ語講師の関根健二さんの指導で、初年度は年6時間、翌16年度から年10時間、童謡をアイヌ語に訳して歌ったり、数字や動植物をアイヌ語で発音したり、楽しみながら言語を覚えているとした。アイヌ語授業の海外からの視察についても盛り込んだ。昨年10月には、アメリカ・ハワイ州の教育関係者2人が、今年1月には、ニュージーランドの先住民族マオリの8人が、それぞれ同省を訪問。児童とアイヌ語を使ったゲームを体験し、教育方法の意見交換も行ったとした。石井教頭は、長年の活動の積み重ねが受賞につながった。二豚に地域で多文化に触れて多様性を受け入れる児童を育てたいと話した。特選の表彰式は11月13日に同省で行われ、同支部の川上参事から遠山正志校長に表彰状が手渡された。本日3つ目のニュースは、11月29日付北海道新聞卓上式の欄よりお届けします。20年ほど前、日高管内ビラトリ町二豚に連日通ったことがある。参議院議員を引退し、故郷に戻った茅野茂さんの半生を聞き書きするためだった。素朴な語りから過去が鮮明によみがえる。茅野さんの人生を追体験するようだった。アイヌ文化の優れた伝承者としての力に圧倒された。優しかった母親の思い出をとりわけ大切にしていた。幼い頃、繰り返し言われたというアイヌ語があった。アイヌネノアンアイヌ、エネプネナー。人間らしい人間、人らしい人になるんだよ。貧困法制で迷惑をかけず、人の役に立つ人間になれ、との教えだ。茅野さんは胸深く刻んでいた。人間らしい人間、そう呼ばれるのは人々の誇りだったとも聞いた。相手の存在を認め、互いを尊重することに通じる。人の道として基本的な作法だ。アイヌ民族だけでなく、人間社会に普遍的に当てはまる。こうした作法や節度から、遠く隔たる政治家がいる。自民党の杉田水脈衆議院議員である。アイヌ民族や在日コリアンへの差別的言動を重ねる。法務局から人権侵犯と認定されても改めない。むしろ差別を煽る主張を続ける。公職者の名に値しないだろう。深刻なのは政府や自民党の対応だ。杉田氏の言動は野放しに等しい。岸田文雄首相はこの秋、国連総会で高らかに述べた。目指すべきは人間の尊厳が守られる世界。まずは足元から正すべきではないのか。本日、4つ目のニュースは、11月29日付、北海道新聞より、1930年のイオマンテ、映像公開。イギリス人類学者、マンロー氏記録。1930年、昭和5年に、ビラトリ町二豚にで行われた、アイヌ民族伝統のイオマンテ、熊送りの儀式の映像を一般に公開する催しが、11月25日、町内の猿川歴史館で開かれた。約50分の映像は、二豚にのアイヌ民族と親交のあったイギリス出身の医師で人類学者のニール・ゴードン・マンロー氏が記録した貴重なもの。町内で毎年開くマンロー先生を偲ぶ会の運営委員会委員長の貝沢光一さんは、アイヌとの信頼関係があったから撮影できた映像。と高く評価した。アイヌ文化への理解を深めてもらおうと、町内の二豚にアイヌ文化博物館が主催した。イオマンテは、毛皮や肉などを与えてくれる熊の神に感謝し、1、2年大切に育てた熊に矢を放つなどして、その魂を神の国に送る儀式。儀式では供物などを捧げ、 再び人間界に戻ることを願う。マンロー氏は人類学研究のため1891年明治24年に来日し、アイヌ文化の研究のために1930年秋から伊武谷を訪れた。同年12月25日に地元のアイヌ民族の協力でイオマンテを記録。撮影は京都の映画機材を扱う企業に依頼したという。映像は現在、国立歴史民族博物館が所蔵しており、催しは歴博から借りて行った。映像の公開には道内外から約80人が集まった。最初に歴博の内田純子教授がビデオ映像で撮影に35ミリフィルムカメラを2台用いたことや、儀式では他の地域から購入した2歳の熊を使ったと報道されていたことなどを説明した。続いて、イオマンテの映像が公開され、アイヌ民族の人々が縄を使って屋外の木製の檻から熊を出す様子や、弓矢でいた熊の頭部をぬさ、祭壇に置き、感謝の祈りや供物を捧げる姿が映し出された。儀式の最後には、熊の魂を喜ばせるため、ぬさの前でタプカラをする人々の映像も流れた。マンロー氏は儀式の内容を解説した英語の字幕を作成しており、今回はその日本語訳の音声を用意して映像とともに流した。この中でマンロー氏はタプカラに込められた意味について、幸せが何度も戻ってくるようにという希望があると解説した。参加した札幌市の公務員、川本真由さんは、儀式での振る舞いや仕草が丁寧で、文字の資料ではわからないことを学ぶことができたと話した。本日最後のニュースは、12月1日付北海道新聞ヒトランより、経産大臣表彰を受賞したアイヌ工芸の木彫家、高野茂弘さんをご紹介します。日高管内ビラトリ町二部谷地区に伝承されるアイヌ民族の工芸品、二部谷板、木の盆の振興に貢献した工芸家として、本年度の経済産業大臣表彰、功労賞を受賞した。50年にわたり腕を磨き、指導者としても頼られる存在の73歳。道内2人目となる受賞に工芸家が認められることで、他の担い手の励みになれば、と微笑む。東京都日野市出身。高校を出て、実家の電気店で働くも、東京を出て空気がきれいなところに住む、という夢があった。22歳の夏、釧路管内弟子屈町の摩周湖を目指して、タンクトップに短パン姿でフェリーで釧路に渡った。所持金はそこをつき、ヒッチハイクで道内を回った。このヒッチハイクで、ビラトリ町二部谷で降ろされたのが、アイヌ文化との出会いとなった。偶然立ち寄った資料館で展示されていたマキリ、小刀に一目惚れした。持ち手に彫られたアイヌ文様の繊細さに魅了された。こういうのを作りたい。工芸家への思いが芽生えた。その日、野宿しようと民芸店近くで寝袋を広げていると、熊に食われるぞと声をかけられた。地元のアイヌ工芸家の子、貝沢森幸さんだった。自宅に泊めてくれた貝沢さんの弟子となり、7年間木彫りを学んだ。1980年から町内で妻の恵子さんと民芸店を構え、板や薪、弦楽器、トンコリなどを制作する。函館や東京など、道内外に指導に赴き、伝承に力を尽くしてきた。伝統技術を次世代に伝えたい。アイヌ工芸の担い手が増えてくれたら嬉しいね、と語る。面倒見の良さは師匠譲りだ。以上が今日のニュースですが、指導さんコメントをお願いします。
はい。二部谷小学校の論文がで最高賞受賞、誠におめでとうございます。
はい。ありがとうございます。担当は仙石優子でした。